説教沈黙の時獅子ども倒木し。
今日の説教の結論はルカ福音書1章19節、天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。クリスマスは希望を与えられる日、それが今日から始まった。アドベント対抗節はクリスマスの中にすでに入っている。クリスマスは今日から始まっていると言えます。対抗節はクリスマスを迎える、いわば心の準備体操のようなものでありますが、神はすでにそこにクリスマス全体の喜びを入り込ませている。それは天使ガブリエルが語った喜ばしい知らせという言葉に要約できます。これはもともとは戦争に勝利したことを伝える喜ばしい知らせ、それを伝える伝令者を意味しました。それがキリストの福音を語る言葉として聖書の中で数多く使われるようになった。イエス・キリストの言葉とイエス・キリストの技を記した4つの福音書はすべて福音書と言われております。この言葉と天使ガブリエルが伝える福音は全く同じく福音であります。神は天使を通して祭司ザカリアに語った。ザカリアはすでにこの老人であった。また妻エリザベトも年老いていたということが18節に記されております。また彼らの生きていた当時、ユダヤはローマ帝国の主権のもとにあって、ローマは統治政策上ユダヤをローマの直轄地とせずにヘロデを王に命じて治めさせていた。ヘロデはキリスト誕生の報を受けると、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を残らず殺した。あの残忍な王、その王様が支配していた時代だった。ザカリア夫妻には子供跡継ぎがなく、当時はそれは恥と考えられていた。そのような中にあってもザカリア祭司夫妻は二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めとを全て守り、非の打ち所がなかった、そう書いてあります。私たちの生きているこの時代も決して手放しでは喜べない、闇が覆っている時代であります。個人的にもそれぞれ我々は問題を抱えていると思います。しかし神はなお神の前に真実に生きようとする人々を見捨てることはない。ヘロデに象徴される時代の闇よりも強い神の働きがあったことを聖書は語っています。天使ガブリエルは自分のことを神の前に立つものというふうに言っております。これは19節であります。天使は聖書の中で数多く 出てくるのでありますが、名前を付けられているのは実はこのガブリエルとこのミカエル、まあ、この2人のみが特に名前を付けられているので、ガブリエルは自分が神の前に立つものであるということを宣言することによって、自分が使わされたということは、それは自分が使えている神がここにいるんだということを語っているわけであります。ガブリエルという名前は、神は強者である、強いものである、神は勇者であるという、まあ、そういう意味であると言われています。そういうガブリエルという名前を与えられて、天使は神からのメッセージを語った。自分は神の前に仕えているものである、神の代わりに神からの命令を受けて語るものであるということであります。神はヘロデ大王よりも強い勇者である。神は人間の肉の儚さ、時とともに弱くなっていく肉体に新しい命を創造することのできる、そういう神である、そういう強い力を持っている、そのことを天使ガブリエルはこの一組の老妻子夫妻に明らかにした。詩篇71編には次のような言葉が、祈りがありますね。老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。私が老いても白髪になっても神をどうか捨て去らないでください、そういう祈りが記されております。そしてその詩篇は続いていくのでありますけれども、神の力を語っていくのでありますが、ここでザカリアは他の祭司と共に神殿に入り、その務めを行っていたと。そしてザカリアは香を炊く務めに任じられ、当たったと。十節にこう書いておりました。香を炊いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。天使は言った。恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベツは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。ここで強調されていますことは、神の御業はあなた自身、あなたに向けられているということなんですね。あなたの祈りは聞き入れられた。あなたの妻エリザベツは男の子を産む。あなたにとってはそれは喜びと楽しみとなる。いずれもあなたという言葉が書かれているんですね。それはこのエリザベツに向かって、ごめんなさい、ザカリアに向かってですね、語られていることだ。神の救いの御業というのはこうなんだというふうに一般的な説明をここで天使はしているのではない。ある方が次のように書いているのを読んで私は深く教えられました。それは、私たちは神の言葉を聞いている、しかし信じてはいない、祈ってはいる、しかし信頼してはいないのではないでしょうか。みんな既成の概念で神を測っているのではないでしょうか。それはまるで30センチの物差しで地球の長さを測るのに似ています。そういう文章でした。我々はみんな頭の中では神の救いを理解している、聖書も読んでいる、 しかしその神の恵みが自分自身の上に注がれているということを、このことを受け入れようとしない、自分自身がそれに当てはまるというふうにはなかなか考えない、そこに隔たりがあるっていうんでしょうか。一般的にはこういうことが聖書の救いなんだということと自分自身の間にこの隔たりがあるんですよ、溝があるんです。そういう考え方、つまり我々が持っているこの30センチの物差しでそれは地球の長さを測ろうとしているようなことではないかっていうんですよ。我々の持っている尺度で神を測ることは実はできないんだ、はるかに大きいものなんだ、不可能なんだ、自分自身の中にすでに出来上がっている神概念、神様とこういうもんだというそういう概念が打ち砕かれなければならないんだということです。聖書の神は30センチの物差しで地球の長さ4万キロメートルですか、1億倍のものをこう測ろうとするような、まあ、例えといえばそういうことじゃないのかというんですよ。本当に我々は神の大きさというものを知っているのかということなんです。イザヤ書40章にはこう書いてあるんですね。手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうか、丘を天秤にかけるものがあろうか、見よ国々は川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵とみなされる。そうイザヤ書40章に書いてあるんですよ。大海の海の水を手の自分の手のひらで測ろうとしている。何倍測ったら神のこの海の水を測ることができるのかっていう、すでにこれはイザヤ書が言ってるんですよね。それが聖書の神なんだ。我々その神を自分の手のひらで、あるいはここでは手のひら、手の幅を持って天を測ろうとしている、そういうものではないのか。これは皆神の被造物、海も丘も国々も、それは神の被造物、神ご自身ではない。ここで神が天使を使わせて語った言葉、ザカリアよ、あなたの祈りは実現する、あなたの妻は身をもって救い主を指し示すものとなる、あなたの妻に生まれ出る子はあなたの喜びとなる、あなた夫婦に与えられるヨハネはあなたの喜びとなる。ザカリアは自分の基準で神の言葉を測ろうとした。その時にはそれは不可能です、それはありえません、そういうことはない、不可能なんだということになります。人間の所有する条件にザカリアはこだわっていた。18節、何によって私はそれを知ることができるでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っています。ザカリアは自分が所持している自分の物差しで神の言葉を測っている。そこからそれは不可能です。そこで天使が反論した。私は天使ガブリエル、神の前に立つものである。神は強者であるとガブリエルは神のメッセージを語った。同じような状況にあったあの旧約聖書のアブラハムのことを聖書はこう記しています。これはローマ書4章ですが、 アブラハムは死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を信じ、その御前で私たちの信仰の父となったのです。アブラハムは希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。これローマ書4章17から18節。アブラハムもザカリアも同じように高齢者であった。アブラハムも100歳、妻サラは90歳。希望する術は自分の中に何にもなかった。しかしアブラハムはそういう自分に固執しないで、その物差しを捨てて、その物差しを放棄して神の言葉を受け入れた。実はこれが信仰なんだというんです。神は約束したことを実現させる力をもお持ちの方だ、力もお持ちの方だと確信していた。ただ約束したんじゃないんですよ。神は約束したことを実現する力を持っておられる方なんだと、そう信じた、確信した。それがアブラハムの義、彼の義と認められたんだと聖書は書いてるんですよ。一方ザカリアは年老いた自分にこだわり、このような自分に対する神の約束、それは福音の到来ですよね、喜ばしい知らせですよ、を実現させる力をお持ちの方であるということを信じようとしなかった。ガブリエルはこう言った。あなたはこのことの起こる日まで話すことができなくなる。これは20節であります。しかしこれは裁きではなくて、神の前に自分にこだわる固くなさを打ち砕かれ、ただ神の行う御業を黙って見る機会を神は与えてくださった、そういうことであります。神は、我々は神の前に静まって神の働きを見なさい、そういう時、それが実は対抗説じゃないんですか。賛美歌第2編167番に我をも救いしという賛美歌がありますよね。この元の題名が実はこのアメイジング・グレイス、訳せば驚くべき恵みと訳されるわけであります。この作者ジョン・ニュートンは18世紀イギリスだと、ご承知の通りアフリカ奴隷船の船長であった。これがブラジルからの長い航海の中で暴風に遭い命を失いかけ、そういう中で改心し、16年間もかけて勉強し英国教会の聖職に任じられた。で最後は失明しながらも82歳の死の時まで自分を生まれ変わらせてくださった神の恵みの豊かさとその驚きについて語ることをやめなかったと言われてますね。福音は驚くべき、信じがたい、人間が作り出すことのできない、ただ神が私たちのために創造してくださった、作ってくださった、そういうものですよ。何か人間の条件によって福音というものを信じるんじゃないんですよ。 そういう人間の状況が全くない時にアブラハムは信じたんじゃないですか。それが彼の義と認められたと聖書は書いている。だから一切のいろいろな条件は全くなくて、ただ神の語られる、神が作ってくださった、神が創造してくださった喜びの福音、まさにそれは人間にとっては考えられない。自分のようなこのニュートンのような悪どい仕事をしてきて、散々悪いことをしてきて、一体そういうものが救われるんだろうか。この世の法律で言うならば救われないんですよ。この世の感覚で言うならばそれはダメ人間なんですよ。しかし聖書は語る、このニュートンは語る、それは驚くべき恵みなんだ、驚かざるを得ない恵みなんだ、私のようなものがこの神の救いの中に入れられていく。そしてこのジョン・ニュートンはこの驚くべき恵みをこの82歳までね、死ぬまで語り続けた。まさにこの歌は、この歌一つだけとってもですね、我々にとってはですね、このことを証しする、証言している素晴らしい事柄ではないのかと思うんです。人生には人間の肉体の弱さ、あるいは年齢、人間の賭け、また罪の出来事に我々の人生は満ちてるんですよ。どうしてそういう人が救われることができるだろうか。それにこだわって失望の中に生きることを聖書は許さない。ここに福音があるんだ、ここに驚くべき恵みがあるんだということを聖書は語ってやまない。神は驚くべき恵みを一人一人の人生に備えられた。だからみんな違うわけですよ。どうして福音を信じようになっていくのか、みんな違うんですよ。しかし神の恵みは変わることがない。あのアブラハムを、そしてこの老妻子を、そしてこのジョン・ニュートンを、そして歴代のキリスト者を、そして我々をもこの救いの中に入れてくださる神の恵み、そういう恵みを私たちの人生に、私の人生に備えてくださったんだということを信じることが、それが彼の義とされた。これを信じて神の前に静まる、それがクリスマスの事柄であります。お祈りいたします。